ないっしょ。
そんなことないっしょ、第192回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい。
焦点見ましたか？
見ましたよ、ね。
とりあえずこの話題触れとかなきゃいけないかなと。
うん、触れないと。
いうことで、司会が翔太さん。
はい、春風亭翔太さん。
笑点メンバーの中で一番若手なのか。
うん、お若いんですよね。
あれ、若手なの？あの人より一番右の、あのオレンジ色の人。
え、山田くんじゃなくて。
山田くんは赤い人。その隣の赤い人。
一番若いんじゃないですかね。
一番若いのかな。え、で言っても56歳とか。うん、でしょ、うん、まあ、あれだよね。笑点のスタッフの人たちもいろいろ考えたんだろうね、これね。で、一番安定するのは、やっぱりまあ、世間で言うところの、6代目円楽さん。がなれば一番司会としては安定するんだろうけど、うんうん、そうすると多分、回答者側がちょっと薄くなっちゃう。
ああ、なるほど。
うん。から、逆に若手を司会に持ってきて、で、若返りを図ろうってことなんだ。そこの空いた、翔太さんがいなくなった空いた席に、また一人補充されるでしょ、うん、
ね。
ね。あれですよ、リスナーの皆さん、ここポイントですよ。収録しているのは、金曜日です。金曜日です。
でまだ我々は
皆さんが聞いてくれてるのは火曜日ですから、
時空の歪みが、
その間に焦点が放送ありますんで、
ね、
リスナーの皆さんはもう答えを知ってる、誰があの席に入ってるか知ってるけど、我々は知らない前提で喋ってる感じ、
知りません。
なのでね、
全く情報がない。
これ今適当なこといろいろ言いますから、ね、当たり外れっていうのはいろいろもう答え出てますから。
適当宣言だ。
皆さんばっかでって思いながら聞いてくれればいいと思いますね。
しょうがない。
難しいんだよ、この金曜日収録の火曜日配信なんだから。うん、難しいんだよ、焦点の話題はしにくいの一番、本当は。
全くですね。
で、あそこにほら、多分翔太さんより若い落語家さんを入れるんだと思うんだよ。
そうですね、きっと。
で、多分今後、多分バタバタと入れ替えていく気がする。
ある程度ゲスト席みたいな感じ？
いや違う、
な
く、要は他の例えば、うんうん、なんだっけ、菊王さんとかもう結構お年でしょ、
はいはい、ああそうですね、
あの辺をどんどん多分菊王さんの代わりに息子さんが入るんでしょうね。菊王さんが入るんでしょ、あの席にはね、
各メンバーを
そうだ、少しずつはあの若い落語家に入れ替えてって、
うんうん、
司会者がやりやすくないとダメじゃん、ある程度。
そうですね、
翔太さんの色にしていくには、うん、あまりにも先輩ばっかりでしょ今は。
うん、そうですよね。
もうちょっとだからなんだろうな、翔太さんが、うん、ガンガンいける若手をポンポンって何人か入れないと、
うん、
っていうことまで考えてるんじゃないかなって気がするんだよね。
なるほど、
ね、だから絶対あそこには若手が、翔太さんの代わりに若手が、
うん、誰が来るんでしょうね。
そして、
はい、
ポイントはうん、あの席に座る人が何色の着物を着るかですよ。
あ、そうか、それもあるな。
だから今まではあれですよ、なんだっけ、歌丸さんが緑だったんですよ、
うんうんうん、
で司会者になって、うん、濃い緑になったんですよ。
ああそうなんですか。
確かね、
気づかなかった。
なったちょっと濃いめの緑、
うん、
だおそらく翔太さんは白だったから、
うん、
ちょっと灰色ぐらい
になる、灰色になるのかな。
そうするか銀色になるかぐらいしかないよね、あとね。多分ね、
やだそんな司会者。
まあ、多分ちょっと、まあ、真っ白のままか、うん、もうガラッともうなんか紺色っぽいようなのいっちゃうか。
あ、そうですね、
うん、か、まあまあ、あと灰色ですよ。
うん、
になってあそこの席の人が真っ白はいかないと思うんだよね。
そうですね、
そうですね、で、多分緑もいかないと思うから、あと何がある？
何色だ？今黄色、ピンク、水色、
オレンジ、あと赤もいるでしょ？
入
る、ね、いるわけです。
あと何色が来るんだろう？
あとはまあ、あとは裸で出てくるしかないよね。肌色。
捕まる。
肌色って言っちゃいけないんだよ今ね。
今言わない
で、ね。肌色って言っちゃいけないんだよ、ね、うん。クレヨンとかも肌色って書いてないんだよ今ね。
もうないですね。
なんかわけわかんないこと書いてあるよね、うん、あの色はね。なんちゃかなんちゃかって書いてあるよくあるね、まあ多分 ね、
何色来るんだろう。
何色ですかね。とりあえず言っとけばいいんじゃないかな、和田さんから。
あ、じゃあ、
当て物ですから、こういうの。もう、リスナーさんは知ってますから。バカだな、あの色なのにって思いながら今聞いてますから。
ツートン。
ツートン。
うん。
ツートン二色、初の二色。
新しいと思う。
あ、そう。じゃあ、僕は、じゃあ、七色でいこうかな。
負けましたな。
ちょっとグラデーションね。
あ、グラデーション
で。そう、虹っぽくない感じ。グラデーションで7色が。綺麗にね。あ、わかった。あの、なんだ、あの、なんだっけ、青と、白だかなんだかの、やつだよ。
青と白だかのやつ。
そう。で、あの、人によっては、なんだっけ、金色と白に見えたり。
あの、例のドレスみたいな。
人によっては、だもう分かんない、もう人によって色はさまざまいろんな色に見えるよみたいな感じの、
それは面白い
ね、
話題になる。
そういうのでいくのかもしれないね。
リスナーさんが何言ってんだかで今、
ね、バッカだな、
そんな色来るわけないじゃん
ね。あと何だろう、何も使ってない系統って何だろう。本当に
もうあそこにある色で使っちゃってますからね。
だよね。何だろう、
メタリック。
あとはしばらくあそこには誰も入らない。
ポツンと。
ダメか。
なんか入れてくるでしょう。
ね。誰が入るんだろうね。誰が入るか予想しとけばいいんじゃないですか。
あ、全くわからん。誰だろう。
僕はもうあれですよ。あいつ、なんだっけ。三平さん、今の三平さん、
今の三平さん、
林家三平さん、
肖
像の弟。
詳しいな、さすが。
二代目三平が、うん、座んじゃないの、いいとこで座んじゃない、
ね、な時代的にね、うん、
ペッパー君
入れましょうよ。
ペッパー君はね、入れない。
ダメ、
うん、あのね、ペッパー君、あ、もうオープニングあんまあれだな。ペッパー君の話はじゃあこの後本編でします。
はい、
いうことでございまして、あ、そうだ、和田さん、今週もお便りたくさんいただきましたんで、
はい、ありがとうございます。
お名前だけとりあえず読んでください。
名前だけ、
はい、
はい、ストロベリーデライトさん、天かける春さん、節眼マニアさんからいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
ということでございまして、和田さん、
はい、
ですね、ペッパー君の話の前にね、僕ね、
はい、
6歳の娘がいるんですよ。
いらっしゃいますな。
超可愛い娘がね、
はい、
いるんですけど、まあね、ちょっとね、最近この娘との間で起きた出来事で、
はい、
まあ、6歳といっても僕よりも、僕44歳ですよ、
はい、
44歳の親父よりも6歳の娘の方が大人だなって思った話。ちょっとしていい？
はい。
あのね、まあ、娘がちょっとわがままを言って、言ったのよ。
まあまあ年頃ですし。
で、もう、じゃあもう、知らないっつって、お父さん、知らないって、もう何も、お前の話なんか聞かないって、ちょっと、ふてくされた感じにしてみたのね。
うんうん、
わざとよ、その時点で、ね、で、ちょっとお風呂に一緒に入った時も、はい、まあ、ちょっとふてくされた感じだった、
うんうん、
僕はね、わざと、
ええ、
で風呂から出て、はい、娘が、ね、画用紙とクレヨン持ってきて、
うん、
なんか書いてる、
はい、
で僕のところにその書いた紙を持ってくるの、
うんうん、
でそこに書いたら今ここにあるんだけどね、ね、パパ、はい、パパへ 今日も明日もお仕事を頑張ってねって自分の名前書いてあるの。
わあ、
ね、でこれを持ってくるの、
うん、
で、要はこれをお父さんに渡してちょっと機嫌を取るわけよ。
かわいいな、
ね、でその後に言った言葉がもう大人だなと、ね、あのね、にあの笑ってと、
うん、
あのもう仲直りしようって向こうから
娘ちゃんお嬢さん、
ね、お父さん、うん、分かったお父さんごめんねって。
すごいね、人間関係の修復に長けてるな、
なんかねすごいなって。だからもうちょっとこの紙は、
うん、
クレヨンで書いてあるこの紙は僕の今の宝物です。
うーん、
はい、でペッパーくんの話しますよ。
はい、ペッパーくんの話。
ペッパーくんさ、そのソフトバンクショップを、はい、ソフトバンクのお店に最近結構置いてあるんだよね。
結構見かけますよね。
だいぶ増えたよね。
うん、
で、だいたいねどこのショップ行っても、
うん、
だいたいあの店舗の奥の端っこの方でだいたいうなだれてるんだよ。
あれ、そんな扱いなの？
なんかねすっげえうなだれてんの。で、何話しかけたってさ、大した答えをしてこない感じだ、なんだこんなもんかと。でちょっとなんか会話に込めてすぐゲームやろうと始まるんだよ、あの野郎。間違い探しゲームですって自分の胸のところにあるディスプレイでさ、ただの間違い探し、そんなもんネット探せやいくらでも出てくるよっていうようなのやらせるんだよ。違う、お前と会話したいんだよって。
なんか合コンに来た話し下手の大学生みたいになってるな
お前の胸のモニターに映して済ませるなよってでね、そんなペッパーくんが多かったので、ペッパーくんいまいちだなって思ってたんだけど、この間ね、
うん、
スーパーの中にやっぱソフトバンクショップみたいなの入ってて、ちっちゃいお店が、
うん、
でそこにペッパーくんいたのよ、
はい、
で俺狭いお店だから、スーパーに入ってる本店って狭い店舗だから、
うん、ワンブースみたいな感じのね。
ペッパーくんもおのずとやっぱりあの通路際にいるのよ、
うんうん、
で、もう本当に人がいっぱい行き交いしてる通路側にペッパーくんいて、
うん、
俺ねすごい呼び込みしてんの、
ペッパーくんが。
そう、
働くじゃないですか。
なんかいろいろなんか寄ってってよみたいなことを言うの、手振り。
へえ、
もう本当に動いて、
ええ、
あんなになんか仕事してる感じのペッパーくんみたいなの初めて
元気なペッパーくん、
意外とやつやるなと。
お、やるんじゃないですか。
うん、でもちょっと大きい店舗行くと大体、うん、この裏端っこの方でねうなだれてるんで
引っ込み思案なのかな、
なんだろうね、あれはあの店の教育が悪い、もしくはあのもらってる給料の差なのかもしれない
ペッパー君時給が安いんだそこは、
ね、安いけどやる気ねえよっていうペッパー君とちょっといいお金もらってるのかな、呼び込みしてた。
あ、
すごい愛嬌のある感じだったよ。だから使い方とね、あれなんでしょうね、
うんうん
うん、違うんだな
扱いによってね、
うん、思ったりしましたよそんなペッパーくんの話は以上ですか。
はい
ね、もう今週ね、正直なところね、あんまりね喋ることないんですよ。
はいはい、
そう、一つリスナーの皆様に謝らなければいけない、お詫びをしなければいけないことがありましてね、
はい、
YouTube でこの番組を聞いてくれてる皆様、
YouTube、
ですね、今、その前にそうしたらちょっと話の流れ的に一つちょっとメールをご紹介しましょう。
はい、
どなたでしたっけ。
天かける春さんからのメールですね。
あ、そうです、それです、はい、お願いします。
質問です。そんないポッドキャストの配信時間なのですが、そんなことないっしょ以外の番組はだいたい7時前後には聞くことができるのですが、そんなことないっしょだけは何度アクセスしても配信されていないことがあります。iTunes から聞いていないので詳しいことがわからないのです。もし時間等があるなら何かの折に告知願えたら嬉しいです。 Android のアプリでは配信表示されるまでが時間がかかるのですが、 YouTube からはそんなことない人だけが時間がわかりません。よろしくお願いいたします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、簡単に言いますと、
はい、
なんかそんなことない人の配信時間とかタイミングを教えてくれよと。 いうお便りでしょ、
何時なのと、
まずそれをご説明しましょうね、
はい、
まあ、そんなことないでしょ、この番組だけではなくて我々あの、そんないプロジェクトというチームでやっていて、各番組基本的には同じ時間に配信するようにしているんですけども、
はい、
そんなことないでしょは毎週火曜日、で朝の、6時、
朝6時
には、YouTube でアップされます。で、だから YouTube で聞く方はちょっと早く聞き、
はい、
でポッドキャストの方 iTunes の方では、夕方の5時半に配信されます。
夕方5時半、
はい、これがね基本なんです。だから、和田さんがやってる「そんない雑貨店」っていう番組は、はい、水曜日配信ですから、
はい、
水曜日の朝6時に YouTube でアップされて、夕方の5時半にはポッドキャストの方で配信される、
はい、
これはなんでこんな時間をずらして配信してるかっていうと、単純にそのポッドキャストでみんながバッて一気に行くと、サーバーにがすごい混雑して、
はい、
レンタルサーバーなんで、あのレンタルサーバーの会社に怒られてしまう。
来られちゃう。
YouTube で聞くの方が便利な方は YouTube で聞いてということで、ちょっと分散をしたいなという、
はい、
ことでございます。なので、まあ、その代わりは、ね、YouTube ならちょっと早く聞けるよっていう感じにしてますんで、
はい、
その7時前後に聞けるというのはちょっとタイムラグがあるのかな。
うん、
でね、まあ、そんな感じです。だからその春さんそういう感じですからね、
はい、
チェックしてください。毎朝6時毎朝6時やね、火曜日の朝6時には YouTube でも聞けるようになってるはずです。
はい。
チェックしてください。よろしく
お願いします。
で、謝罪の話です。
はい。
謝罪をしなければいけない。先週ね、はい、先週の分も朝6時に YouTube でアップしたんです。無事にアップされました。
はい。
画面上、YouTube はやっぱ画面も出ますから、画面上は191回、はい、先週のやつ191回なんだかんだかって出てたんだけど、中から流れてくる音声が、190回のやつが流れてくるっていうね。あの僕が失敗したんだよね、アップをする音源を間違えたんだよね、はい、で YouTube に190回が流れちゃった
と。わお、
で、あのね、あるリスナーさんから要はそれを指摘を受けて、
はい、
やばいやばいってもう昼休みにちょっと配信し直したんだけど、結構いろんな人から教えてもらったの、
はい、
ありがたいことに。
ありがとうございます。
で、もう久しぶりですよ。なんかさ、あの、あ、この番組一応聞いてはもらえてんだなって感じ
そんなところで実感を。
最近ちょっとお便り少なめでしょ、一時に比べると、まあ、僕らがあまり番組上紹介してないのもあるんだけど、
ちょっと寂しい、
ね、あの、まあ、ちょっと少なめなのもあって、
はい、
で、まあ、本当に聞いてるのかなって最近思って、実は聞いてないんじゃないかな誰もぐらいに思ってたの、ただそういう、要は僕の本当にミスで間違えて配信したことによって、いろんな人から指摘を受けることで、あ、聞いてくれてんだっていう、
ちょっとほっとしました。
そう、なんかちょっと僕のミスがいい方向に転がったなっていう、はい、ということで、190回をね、2週連続で聞かせてしまった方が何人かいるんで、大変申し訳ございません。
申し訳ありません。
私のミスでございます。で、謝罪の話終わり、
はい、
もうね、喋ることがなくなってきました。
あれ
もう、ね、もう本当に細かい話、あの最近ミートもやってます。
ミートも、
ミートもっていうね、あの任天堂がスマホ用のアプリを出したんですよ、
はい、
で、あのミーって自分の分身みたいなやつをそのアプリ上に作って、でそのアプリ、その自分の分身にいろいろ質問をさせるのね、自分にね、僕にね、はい、分身が僕に質問してくる、で僕がそれに答えるでしょ、そうするとこのミートモと、まあ、その中でフレンドになれるのよ。例えば、僕がツイッターでそのフォローしてもらってる人たちでミートモやってる人がいたら、その中から誰フレンドになるよっつって お友達になれたりするのね、うんう
ん、はい、
でそのミー友で友達になったな人に今度僕がこのミー友に質問に答えたことをこのミー友がね喋っちゃうんだよ。
ああ、まさしく竹内さんの小さい分身が、
そう、喋りやがるんだよ。で逆に相手のその質問に答えるなんかことを聞いてくる、
うんうん、
聞いて持って帰ってくるみたいなことをやるアプリだったのね。
で
面白さが最初ダウンロードしてやったんだけど、うん、なんかね毎回起動するためにすっげえ時間かかるの。
え？
なんか読み込みにすごい時間かかって最初の起動するまで本当に僕がこのミートも自分の分身に出会うまでになんか何十秒もかかって、
あ、いわゆる重いソフトって感じですか。
で立ち上がってまともにミートも画面に出てきた時にはもう僕飽きてる、うん、あ、もうめんどくさいっつって、もうやっと出てきた時にもまたもうアプリ終了しちゃうっていう、うん、
でもそれ重要、
ずっとやってなかったんだけど最近ちょっとねバージョンアップ重ねて早くなってきたんで、
はい、
また最近再開してるのね、
うんうん、
なので、
うん、
なので、僕とミートもになってください皆さん。ミートをやってる方がいたらね、
ミートもフレンド募集、
ミートもフレンド募集です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
それフレンドになると竹内さんの秘密が聞けるんですね。
そう、あの僕がなんかいろいろ言ってるあのね一番最近ね答えた質問で反響がある程度あったやつ一つ、うん、じゃあここで紹介しましょうか。
はい、
あのね最近一番気になってニュースは何ですかってミートモに聞かれたんで、
はい、
そんなプロジェクト解散って
ちょっと
入れといたら結構本当ですかって言われて、
うん、うん、そうでしょうよ、うん、
本当じゃないです。
僕も今ドキッとしましたもんはぁって思いましたよ。
ということでございまして、
はい、
ここでじゃあ、和田さんからもう一通メールをご紹介していただく時間がやってまいりましたよ。
はい、接眼マニアさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。竹内さん、和田さん、こんにちは。今日羽田空港で大韓航空機が離陸途中に滑走路上で火災を起こしてしまう事故がありました。その中で避難している様子を乗客自らがスマートフォンで撮影した動画がニュースで流れていました。竹内さん、和田さんはこんな緊急事態に動画を撮影してネットに上げる余裕ってありますか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ございます。
これ収録の数時間前にいただいたメールなんですけど、うんうん、
はい、
ということはこの収録のタイミングでこの事故があった、
うん、
ね、あのまさに火災が起きた日だったってことは皆さんなんとなくわかるでしょ。
はい、
ほらオバマさんがさ、
うん、
あの広島に、
うん、
行って、
はい、
でその原爆が落ちた現場を
現職大統領として
が初めて行ってっていうのでちょっとニュース夕方やっててさ、
はい、
ちょっとねなんだろうね、あのねすごい、まあ、いろんなね、いろんな立場のいろんな考えの人がいるから、
うん、
まあ、全ての人が同じ感情で同じ感想を持ってるとは思わないんだけど、
うんうん、
僕はもう単純にあのニュースを見てて、
うん、
オバマさんがその、ね、当事者の人と話をして、うんうん、ちょっと肩回してみたいなシーンを見てて、うん、なんかね、なんか僕はすごくね、なんかね胸が熱くなったの。
お、
なんだろう、なんかね、うん、最近ちょっと感じない感情が出てきたというか、なんかね、あの、なんだろうな、もう言葉選ばないとこれ難しいじゃん、うん、話題的に、ちょっと言葉選ぶんだけど、
うん、
あの、なんだろうな、あの、日本人のすごさと、
うん、
アメリカというかオバマさんのすごさ、
うん、
っていうのを同時に感じたの、
うん、
これだってさ、人によっては恨んでもアメリカを今でも恨んでもいい、
うん、
じゃん。
そうですね、
要はこっちの勝手な感情としては、
うん、
それはおかしくないじゃん、それはそれで、うん、だけどなんか日本人の多くが、
うん、
うん、全員ではないけど多くの人が、
うん、
そこで恨んでない感じあるじゃん、アメリカを、
うん、
なんか
そうですね、
うん、日本人であまりさ、うん、まあ、僕の周り僕の知ってる限りだとあんまりそのアメリカは謝罪しろとかなんか、うん、
そうですね、うん、
賠償しろみたいなことを言ってる人よりは圧倒的に、うん、まあ、あの時はもう戦争だったわけだから、
うん、
まあ、あの時はあの時で悲惨だった、もう逆にこれからそれを繰り返さないためにみたいな考え方の人が圧倒的に多い気がするの、日本人って、
うんうんうん、
だからそれってなんか日本人のすごいいい部分じゃん、なんか、
うん、
なんかすごい前向きというか、
うん
うん、なんか自分の中での反省もあり、うん、相手の悪かった部分っていうのもあるけどありながらも、うん、それを別に責めるわけでもなくみたいな、
そうですね、そういう特性は我々にはありますよね。
なんか日本人っぽいなっていうのがね、なんかあの今日の夕方のニュースで、うん、オバマさんが訪問してその実際に原爆の現場にいた人と会って話してっていうん、結構ね、いろいろそう一生懸命訴えながらも、
うん、
要はお互い笑顔でみたいな、
うん、
で、ま、多分お互いオバマさんもその2人ぐらいとは会話してたんだよ ね、
そ, うですね、
その人たちも、まあ、なんだろうな、いろいろな思いはあるんだと思うんで、多分オバマさんオバマさんで、うん、国内のアメリカ国内での自分の立場とか、
うんうん、
ね、それをここに来ることでそのこういう側面もあるし、ああだし、うん、あこういうプラスもあるしみたいな、いろんな多分考え方あってきてるんだろうし、
うん、
だけど、うん、と一つ共通の考えとしてあるのは、うん、なんか核をなくそうとか、
うん、
平和になりましょうっていうところは多分あるんだろうなっていうのをすっげえ感じて、
うん、
なんかね、なんかすげえ久々になんかいい映像見たなっていう、幸せになれたっていう感じがした、
うんうん、なるほど、
うん、なんか素直に、
うん、なんかね、政治学的な分析はちょっと置いといて、
うん、そうそうそうそう、あのいろ、だから本当にいろんな立場の人がいて、いろんな考えの方がいて、うん、うん、必ずしも僕が言ってることが大事で、僕が言ってるのは単純に平和ボケだみたいな思ってる人もいるとは思うんだけど、
うん、
でも素直に僕はそう思ったから、なんか今ちょっと話したくなったんだけどさ、
うん、
なんかね、そうなんだよね、
ちょっと胸が熱くなるような、
なんかね、うん、久しぶりになんか幸せな気分になった、
うん
うん、ね、
しんみりしましたね、
なんかあの日本人に生まれてよかったって気がした、
うんうん、
でオバマさんはこれで来年の4月でしたっけ、
はい、
任期が終わるの、
うん、
ね、ちょっとやっぱりもうちょっと早く来てほしかったね、
まあ、そういう気持ちはね、
もったいないよね、まあ、だからこのタイミングだから来れたっていうのもあるかもしれない、
うん、
ね、あと数ヶ月だから、
うん、
来れたっていうのもあるんだろうけど、
うん、
ね、欲しいね、またちょっと本当だったらなんかね、もうちょっと頑張ってほしいよね、
まあ、こういうのが積み重なってね、
日本の立場としてはね、でも大きい出来事だよね、と、ね、いうことで、うん、そんな話じゃないんですよ、節眼マニアさんからいただいたのは
そうですよ、全く違う方向に行きました、
違いますよ、その
節眼マニアさん今ポカーンとしてましたよ
全然関係ない話、
はい、
あれですよ、その飛行機の事故、これ事故だったの、火災が発生したのかな、
エンジンから火が出ちゃったという、
ね、いうことで、これを一生懸命スマホとかで撮影してるやつがいると、
うん、
で和田さん竹内さんはこういう緊急事態の時に動画を撮影してネットに上げるっていう余裕がありますかっていう質問ですよ、
はい、ありますかと、
和田さんどうですか、でも写真たまにはあれです
よ、うん、
和田さんからちょっと意見、
全くないですね、
全くない、
わたわたしちゃいますきっと、でましてやね、スマホに慣れてないから、
うん、
カメラ起動できなくて終わっちゃうと思う、
ああでもそれは和田さんちょっとそうなんだ、
はい、もう慣れてね、普段から何ですっけ、ツイッターの動画版とかで、
うん、
慣れてるよっていう人はパパッと取り出せるんでしょうけど、
うん、
僕ね、どこに何のボタンがあったっけって思ってる間に、
うん、
外に出されちゃう気がする、
ああそうなんだ、あのね、 多分ね、和田さんはそれは多分一番素直な本当の意見なんだと思うんだよ。
はい、
あ、僕ね、やっぱりちょっと斜め上から見ちゃうから、あの、例えばこれ多分接眼マニアさんはテレビか何かでそういう映像を見たんだと思うんだよ、
うんうん、
その視聴者が撮った動画っていうのを、うん、
視聴者撮影って出ますね。
そうそうそう、で、あれはやっぱり金なんだよね。
金、
あれ確実にテレビ売ってるんだ、あの映像。
ああ、そういうことか。
だから何か事故がありました、絶対これはニュースのソースになりますと、
うんうんうん、
いう時にはとにかくみんな今スマホ持ってるから撮るでしょ、
うん、
撮ると例えばネットに上げるじゃん、 YouTube とか何々に上げるじゃん、うんうん、ちょっとテレビ局から連絡が来て使わせてください。
なるほど。
で、まあ無料でっていう交渉の時もあるし、
うん、
じゃあこれいくらですよって話になる時もある、
うんうんうんうん、
で、結構ほとんどの人はまあ興味本位で撮ってるだけなんだと思うけど、うん、中にはよしこれは金になるって撮ってる人いるんだよ。
うわー、冷静。
冷静というかその人にとってはラッキー、
うん、
要はあの本当にあのあれですよ、要は例えば新聞記者が、
うん、
何か大きな事故の時にいたり、
うんうん、
テレビ局の、ね、カメラがたまたま近くにいたりしていて、うん、たらその人たちはやっぱり仕事でスクープを狙ってるわけだから、
うん
うん、その人の中ではラッキーな出来事でしょ。
そうか、
ね、だかそれを今素人でもできちゃうわけ、
うんうん、
じゃないですか、
うん、
だから、余裕があるないというよりは、
うん、
なんか嫌だなって気がしちゃう。
お金がちらついちゃうんですかね、目の前に。
そうそうそう、
チャリンチャリンと。
そう、多分今和田さんの話聞いてると和田さんは興味本位では取っちゃうけど、うん、取るだけの知識がないからわたわたして終わっちゃうって感じだったでしょ、
うん、
だけど僕はやっぱりね、その金になる。でも例えば YouTube にアップすれば、
うん、
たくさん再生されてそれだけでもお金入ってくるわけですよ。
わあ。
それが何十万再生とかされたらもうすっごい入ってきます
よ。うん。そこにすぐ思い至るんですね。
うん。
わあ、すげえ。
でも今多くの人そうだと思います。なんかね、だから僕は、だからそういう部分を知っちゃってるから、
うんうんうん、
撮るのが恥ずかしい。
あ、逆に、
うん、かな。
あ、知識と倫理観との間のせめぎ合いですね、
うん、多分撮ろうと思えば常に、ね、スマホは持っててすぐカメラ起動できるいくらでも撮れるんだけど、
うんうんうん、
まあ、撮ってどっかに上げることは、ネットに上げることはないかな、
うん、
絶対ね、
うん
うん、なんか上げたところでっていう感じ。
まあ、僕事故現場に遭遇したことがないので本当にどうなるかはわからないですけども、
うん、
撮るなら撮るで気をつけて。
結構あれですよ、車のほらドライブレコーダーとか。
ああ、今ありますね。
あるでしょ、
事故の映像とか。
あれが結構 YouTube とかアップされてますよ、あれに映った。
うんうんうんうん、
面白かったっていうとあれだけどさ、まあまあ何のなんだろうな、事故にもならなかったから面白い映像で終わってるんだけど、
うんうん、
あのドライブレコーダーにたまたま映った映像で信号で止まってるのね、
はい、
で前の車はワンボックスみたいな感じで、
うん、はいはい、
で信号が青になりました、前のワンボックスカーが前に出ますと、
うん、
そう、後ろのドアが、
はい、
バックのドアが開くのよ、
お
ふーって開くの、
はい、
で何かがポロって落ちるの、
うん、
でその相手ポロって落ちたことに知らずに、その運転手は前にずっと行くの、
うんうん、
でその後ろの車はドライブレコーダー積んでる後ろの車は前に落ちてるから動けないの、
う
ん、
そうですね、はい、
その落ちたものがすくって立って、
うん、
スカスカスカって道路を走っていくの。
人？
子供なの。だからおそらく子供が後ろで酔っかかってたんだろうね、ドライブ、ね、
ああ、なるほど。
で何かの拍子に開いちゃって、
うんうん、
でほらあの前に降っていくから後ろに押されて、
うん、
転がって 待ってお父さんみたいな感じなんだ。
待ってお父さんっていうような年頃。
うん、そうそう、本当に幼稚園ぐらいの子、ちっちゃい子。そんな映像見ました。
怪我はしてないみたいですね。
怪我はしてなかったから面白い映像で終わってるんだけど。
よかった。
だ、本当に怖いじゃん。だってさ、大人だったらまず、
うん、
歩道に走りますよ。
うんうんうん、
普通はね、
うん、
右か左に走りますよ。
あ、車を追いかけていっちゃったんですか。
そう、だ、子供だから置いてかれちゃ困るから、車にそのまま走ってくる。だから怖いよね。
怖っ。他の車もいるでしょう。
そう、だから何もなかったら事故がない映像で、その車も親も多分すぐ気づいて、うん、その先ですぐ止まってなんか子供を迎えに来るみたいな映像。
ああ、よかった、
もうね、
紙一重ですからね。そういうのね、笑えるか笑えないか、
もうね、結果的には笑える映像。
いや、よかった。でもうん、チャイルドロックとかかけようや、お父さん。ダメだ、ワンボックスで子供話しがいにしちゃ、
ね、怖い怖い。節眼マニアさん、そういうことです。
そういうことです。
どういうことだよ。ということでございまして、ね、はい、ここまで聞いていただいたリスナーの皆様、お察しの通り今週はほとんど話題がございます。あの薄い話題を平たく喋ってまいりました。
クレープ、クレープ、
はい、これぐらいで、時間も潰せたというところで、
おいしいおいしい、
はい、エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
もう喋ることがございません。
断言だ。
はい。マスゾエさん、確か前回、うん、前回かな、前々回かな、
うん、
こんだけ週刊誌やら何やらテレビとかやらで、うん、こんだけ叩かれてんだから、
うん、
ね、とりあえず、まあ、続けれんじゃね、選挙したらね、また都知事選したらすげえ金かかるわけだし、
うん、
このまま続けてもらってもこれ以上悪さできねえだろうっていう話をね、僕ちょっとしたと思うんです、先週か先週。
したね。
ちょっとね、その後にポロポロ出すんだね。
まだ出るかいっていうぐらいいっぱい出ましたね。
うん、出たね。で、うん、またあれでしょ、第三者。
うん。もう今年の流行語大賞になるんじゃないかっていう勢いの、
ね、松添さんの、うん、ここは自腹で払う、自分のお金で働いてる第三者ね、
うん、
に、あれでしょ、細かくチェックさせてるわけでしょ、
うん、
ね、意味ないよね。
うん、
あれこそ税金で雇えよって感じじゃない。
うん、しかも名前も公表しないと言うし。
あ、でもなんか全部最後には名前公表するって言ってたね、うん、
調査終わったらって言ってますけどね。
終わったらって言
って
たね。
うーん、
あれだけ自腹切るのね。あんだけさ、美術品やらさ、まんじゅうやらさ、
コーヒーやら、
ね、何やすげえ、なんかコーヒーなんだっけ、すげえ
45杯、
ね、飲んでだよね、
うん、
コーヒー好きなんだね。
大好きなんでしょうな。
あんだけいろんなものをさ、ね、自分の金出さない、そうそう、この、ね、弁護士だけは、うん、チェックさせる弁護士だけは自腹切るのね。
弁護士ってお高いんでしょ。
高いと思いますよ。だってそこはほらね、自分のやっぱりその何、管理下に置いとかないと。
うーん、
あれね、どうなんだろうね。
ね、ちゃんと、本当にちゃんとしてほしい
ね。まあ、ちょっと先週、先々週僕が言った、まあ、これ以上悪さしねえだろうから、とりあえず続けてもらった方がいいんじゃねえは一旦撤回。
竹内さんの想定を超えてましたね、
はい、まさかね、あんなせこ、そこまでせこいと思わなかった。せこすぎるよ。だ あのね、そのセコさたるや僕とレベル一緒だよ。あのね、
はい、
エンディング喋ることねえって言ってね、喋ってんだ。あの営業者、僕普段営業者で、
うんうん、
あの会社の車で営業回ってるんですよ、
はい、
でね、たまに自分の自家用車で行かなきゃいけないことがあって、
うんうん、
でその時ほらガソリン代をどうするのって話 で、
うん、
でガソリンをまずあの一番近くのガソリンスタンドで満タンにするの、
うんうんうん、
で仕事のことして終わったら帰りに、うん、今度会社の、ガソリンのカードでまた満タンにして、
うん、
そのカードを返すっていうことをやるのね、うん、
それ国内じゃないですか。
そうするとほら普通にあのなんだろうな、請求しなくても、うん、ほら大丈夫でしょ、正当なガソリンをもらえるでしょ。
そうですね、
僕のせこいところは最初の給油の時に、はい、あの自動で一回パチって止まるじゃん、
うん
ね、だから絶対あれセルフのとこ行かなきゃダメよ、
うんうんうん、
絶対セルフのとこ行って自分で入れて、うん、あのグーって入れて満タンにカチャって止まるでしょ、
はい、
でそこでもう抜いちゃう、
うん、
抜いちゃうのね、
はい、
で帰ってきて最後に入れる時は会社のカードだから、
はい、
パチって止まったらその後ちょっとニュニュニュニュってさあ1リッターぐらい多く入るじゃん。
ガソリンスタンドのあのフルサービスの方のあんちゃんみたいに、
そうそうそうそうそう、
もうちょっと入ります
って、そうそうそう、1リッターでも2リッターでも多く入れてやるよっつってそういう僕は不正をする男なので、もう、ね、
不正のレベルがかわいい。
でね、でね、この間これ大失敗したんだよ。すっげえ大失敗したの。あのね、ちょっと遠くのお客さんのところ行かなきゃいけなくて、やっぱり自分の自家用車で、
うん、
行くことになったの、
うん、
で、いつものように近くのスタンドに入って、
はい、
ガソリンを入れました、満タンに
入れました、
ね、満タンにしてから気づいたのね、しまった、会社のカードで入れたと。
あ、
ここは自分のカードで入れなきゃいけなかったのよ。
順番間違っちゃった。
したらもう愛情遠出して帰ってきた時の給油はもうできないでしょ。
うん、
で明らかにそっちの方が多いはずなのよ。だけど行く前と最後には入れらんないでしょ、さすがに会社、それはちょっと不正をしすぎでしょ。
そういうとこでね、プラスマイナスゼロになるようになってんですよ。
いやもうね、大失敗。オーゾン。そんな出来事がありました。いうことです。
はい。
はい、いうことでございまして、あれですよ、この、そんなことないしょではですね、皆様のお便りをいただくことによって、はい、僕が、あ、みんな聞いてくれてるんだなっていうのを、確認しますので、
うん、寂しがらずに済みます。
ぜひお便りをください。何でもいいですから、
うん、
ね、劇でもいいですから
一言
何でもいいですから、
はい、
ね、したら必ずオープニングで、あのリスナーさんのラジオネームだけは絶対読みますから、
はい、
ね、絶対ください、
ください、
いいですか、
お願いします、
約束ですよ、いいですか、
約束、
いいですか、ではそれを踏まえて和田さんの方から、
はい、メールアドレスはそんない@0438.jp です。 sonnai @0438.jp です。このメールアドレスまでぜひともメールをいただきたいと思っております。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組などもお聞きいただけます。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
早い、そんなもんだったっけ告知って。
はい、
あ、そう、あのね、
はい、
あのちょっとね、
はい、
今日びっくりしたことがあってさ、
はい、
アマゾンでね、ちょっとお買い物したんですよ。
はい、
あの SSD のディスクを買った。
はい、
SSD って何の略だ？ SSD のディスクっておかしいのか、
そうかな？
SSD を買ったんですよ。
気持ちはわかる。はい、
ね、で、 普通さハードディスクとかをネットの通販で買うと、うん、結構ちゃんとした箱でちゃんとしたクッションのもと、
うん、
なんかちゃんとした段ボールに入れて丁重に、うんうん、要はほら結局衝撃とか怖いじゃないですか、
うん、精密機械ですもん ね。
なのであの普通にこうやって丁寧に持ってきてくれるのが当たり前だと思ってて、
うん、
SSD を買ったのね、
はい、
したらさなんかね封筒で届くんだよ。
え？エアパッキンとかなし？
普通のだからの商品の箱には普通に入ってて、
ええ、
で普通にあの封筒に入って届くのよ、
うん、大丈夫？
うん、だからハードディスクと違ってほらメモリだから
まあ稼働する部分はないんでしょうけども、う
ん、だからそんなに衝撃に弱くはないにせよ、
うん、
ああそうなんだ、そういう時代になったんだ、うん、と思ってね。
そうか。
で同時に届いたあの、うん、ヘアスプレーみたいなやつはでっかい段ボールに入って、
なんで？
わかんない。最初逆かなと思う。でっかい段ボールとなんかちっちゃい袋みたいのが届いたから、
うんうん、
逆かなって一瞬思ったんだけど、いやでもこれにスプレーは入らねえよな。それにしたらぺったんこだなと、開けたらね、スプレーはなんかすごくね、でっかい箱でちゃんと入ってて、
スプレーの方が厳重な装備でね、
うん、SSD のこのディスクに関しては、まあ、メモリなんでね、
そうか、
うん、大丈夫。
でもなんかペキっていっちゃいそうな気が。
そうね、うん、ペキっとはなってなかったから大丈夫。
セーフ、
セーフです。
よかったです。
ということでそんなことがありました。
はい、
はい、なんでこれ、あ、もう、もうこれ終わるんだっけ。
終わるんですよ。エンディングもエンディング。
今日ね喋ることがないから5分で終わるって言ってたのに、
うん、
そろそろ50分近く喋ってます。
そうですよね、
はい、今50分近く喋ってますって言っちゃったことによって一切カットできない。いや失敗したなと。
またの編集だ。
失敗したなと。送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカすぜイカオヤジ、イカは大好きです。愛は信じることです。私は死んでます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカ。